この作品はゆきさんにとってはどんな存在というか、どんな、
いやー、なんでしょうね、もうなんか、いやもうなんかこう、まあ、それまでね、歌を作ったりとか全然考えてもなかったりとかするとこで、
うん、
歌を作ったりとか、
うん、
いろんなところでその本当に考えもしなかった場所で、大きいところとかこんな風に広がってくとは思えなくて、でまあ、このメンバーにとってもすごいこの物語ですごく広がっていて、すごいターニングポイントになったってみんな言ってますよね。
うん、
それぞれがなんか不思議なつながりっていうか、まあ、直子さん台風みたいな人なんでみんなを、まあ、直子さん来るともう台風になっちゃうんですよ、いつも。本当に台風が来たりとか
呼んじゃう
人で、もうみんなもう巻き込まれてぐるぐるぐるみたいな、あれフィリピンにいるみたいな、あその後バリ公演もあって、バリとインドネシアでやらせていただいたりとか、なんか本当に楽しいし、でみんなね女性でね、なんか母子家庭だったりとか、いろいろ大変なところをね、なんかみんなで協力し合って、なんか本当にみんなの夢みたいな、いや都会の夢じゃなくてそれぞれの
私たちの
夢が詰まってるみたいな感じになって、広がってったのが本当に不思議ですね。
宿帰りに運ばれてる感じですね、いろんな意味でね。
そうですね、もうなんか本当にどこまで運ばれるんだろうみたいな、
どこまで運ばれるんだろう本当にね。いやちょっとじゃあ本当にこれからね、どこまで運ばれるのかは誰にもわからないわけですけれども ね、
うん、
ね、ちょっとこう夢というか、
うん、
何かこうこれを通してでもいいし、
うん
ね、何かちょっとこうなったらいいなとか
思ってることありますか？そうですね、なんかいろんな、本当なんか私は個人的にはなんか学校で やりたいですね。子どもたちになんか見てほしいっていうか、まあこの絵本自体の作品はすごくカラフルで、とってもその瓶型のね、あの美しさあるんですけど、影はやっぱ光と影なんですよ。なんか そこですごくこうイマジネーションが膨らむっていうか、そうやっぱ光だけでもできないし、影だけでもできないし、なんかその2つが調和するっていうか、で音楽もあって、で最後はみんなで宿狩り音頭を歌って踊って、みんなに振り付けを教えて踊ってもらうみたいな、いうので楽しんでもらうっていうか、なんかそうですね、子供たちになんかいろんなこう、そういうなんていうのかな、いろんなイマジネーションをしてもらいたいな。まあなんかその光と影でもっと広がっていくところもあるんじゃないかなと思って。っていうのと、まああと沖縄のその伝統の紅型とか、まあ、私はあの三線やってますんで、そのなんかその沖縄のこう文化っていうのをちょっとこう素晴らしい文化が沖縄には残ってるし、こういう美しい海もあるしみたいなところをなんか分かってほしいなみたいなところもありますね。
素晴らしい。なんか本当にね、今日、まあ、昼過ぎにこちらに着いて、そこからもう夜中もう0時過ぎですよ。
ですよね、
はい、もう1時
もう1時過ぎてます
喋り倒してましたね、
倒した
私たちね。
もうね、
そうでもね、それ
を働いてないです
すいませんね、突撃取材が好きなもので
突撃で、
ね、いやこれはでもねちょっと本当にあのすごくまあ大事なこう、うん、なんだろう作品だなって、
意外とね大人の方が感動してくれたりとかするんですよね、なんか
そう、うん、なんかそのね誕生秘話があまりにもちょっとセンセーショナルすぎてこれはちょっとこう収めておかなければ私死ぬに死にきれないとまで思ってしまいましてですね、こんなのマイクを回してしまったんですけれども、そういうねミラクルがねこの工房アマムは起こり安いとか多発しているということが今日半日の中ですごく分かってですね、あのみんな来た方がいいんじゃないかと、
ね、みんな来てください、
セーファーウタキもいいけれどセーファーウタキのついでに来るんじゃなくてアマムのついでにセーファーウタキに行くぐらいって言ったらセーファーウタキに怒られそうですね、すいません、
ね、リリちゃんともね何回も一緒にねライブもやって ねもう楽しかったですよね。もうあれ何年前になるかな。
いやもうちょっと私たち記憶がね定かじゃない年頃になってきたのでそうそうそう、あのはっきりしたことは言えないんですけれども
そっかあの頃は、うん、そっかヤドカリの夢やる前、
いや前ですよ2014年とか、
そっかそっかそっか
14年前後、うん13年14年その頃だと、まあ、沖縄ちょっと結構来てたのが12、13、14ぐらいかな、
あそっかそっかそっか
と思うんですけれども、うん、本当にねその頃は私はその、ね、震災後のいろんな思いを、
うん、
熱い思いを持って、ね、いろんな場所に出かけては、うんうん、音楽だったりラジオだったりっていうのを続けていて、
うん、
そのなんかこう原点の一つとも思えるような場所ではあるんです、
うんうん
うんうん、この沖縄だったり宮古島だったりっていうのはね、
そっかそっかそっか、
そうでそこからしばらく来れてなかったんですよ、それこそまあ私今ねあの葉山の方で森作りというか、
うん
う
ん、
あのそういうのをやったりとか、ちょっとそのしばらくその旅をする種ができない旅をしてないあの種まきタイムをずっとやってたんですけどね、相変わらず種はまいてたんですけれどもね
久しぶりにこう旅をし
てでね、まさか
ね、どうですか久しぶりに来ててまだ1日だけど
相変わらず私もいろんなもの引き寄せちゃうねただいまみたいな感じで沖縄に帰ってきてね、そのそれこそこうなんの予定もそんなに立てすぎずに動けるっていう、うん、あの旅はすごく久しぶりで、うん、まさかこのラジオを撮ると思ってなかったわけですよ、
私もそんな撮られると思ってなかったんですけど
しかもこんな深夜にね
だからね
もう眠眠の声になってきてますけれどもね
ちょっと枯れてますけど
声もう喋りすぎたよね
喋り倒しすぎたんでね
本当にねその帰ってきてお会いしてなんかこの会っていない時間が嘘のようにこうキャッキャッキャッキャッこう喋って、ね、
うん、
ダイジェストをねお互い語り合って、ね、でそのやっぱりこう私がなぜこうラジオをね撮り続けているのかというか、
うん、
その原点みたいな気持ちをね、
うん、
あの喋りながら思い出してこれはまたちょっと撮らなきゃという撮って残したいで世の中いろんなことあるけれど、うん、生きてると、
うん、
でもミラクルってたくさん起こるんだよねって、
そうなんですよね、でもミラクルを期待してるとあんまり起こらないんですよね、
うんうんうん、
これが不思議なことに
もう
なんか諦めた頃に、うん、なんかミラクルが来るんですよ、
そう私ね大好きな言葉に想定外っていう言葉があるんですけどね
本当に想定外ですよ、
想定外、
いやだって本当にあの時だから異在法の映画に行かなきゃ会ってない
し、会ってないし、
会ってないじゃないですか、
うん、
てかその日その異在法の映画を、
うん、
その日本当は別の友達と行く予定だったんですよ、
うんうん、
でその友達と行ってればその子と会う予定にもなってなかったので、うんうん、たまたまその一緒に行こうって約束してた友達があの日にち間違えてえマジみたいな、今日だけどつってえ明日だと思ってたみたいなところで、でまあ私南城市なんですけど那覇こう車多いし駐車場も止めなきゃいけないし結構那覇出るのって結構 かったるいんですね、
うん、一人だと
そうそうそう、めんどくさいな、さらにめんどくさいってなって、うん、もうほぼなんかもう育休をなくして諦めてたんです。うん、もうやめようかなって思ったんですけど、なぜか直前になって
やっぱ行こうみたいな、
うん、体が勝手に動いてたんですよもうやめたいって思ってるのに、あれは本当不思議なんですけど、
車のキーを握り
しめて、そうあれなんで私車乗ってんの、なんで私那覇行ってんのみたいな感じで行っててあれだって行かなきゃこの本も
生まれて
ないし、歌も絶対作ってないし、まあ、これをやるからつって、あの自分のバンドのあまたまの CD も作ろうって言ってやったし、いやこれもしなかったら全く違ってたんですよね、多分私の中で。でそれってたまたまあの時にその行くか行かないか、その映画に行く行かない、本当に日常にしたらつまんないちっちゃい選択ですよね
どっちでもいいみたいな、
どっちでもいい選択を一個行くってしただけでこんなに人生変わっちゃうんですよね。
そしていろんな人の人生を変えてしまった
から、ね、本当にいやー、このこれがいやー、人生一個一個の選択ってめっちゃなんか人生、その後の人生を本当今日何食べるとか一つとかでも変わっていくこともあるかもしれないみたいな、本当あの時本当にやめようと思ってたんだけどやめなくてよかったなみたいな、こんなことになるとも
思わない。面白い、頭はやめようって言ってるのに体が動いてるっていうのもなんかすごい。
とあのあれは本当に不思議な体験でしたね。
いやぜひね、本当にこの本あの絵も素敵だし、お話もやっぱり素晴らしいし、私まだ聞いてないけれども、CD もすごく楽しみなんですよね。で、あのこの帯をこうくるっと裏を返すと、イマジネーションが騒ぎ出すって書いてるんですよ。
騒ぎ出します、本当に。
多分きっとね、読んだ人一人一人の何かに響いて、
そうなんですよ、
きっとその、諦めかけてたり忘れかけていたりした何か大事なものを、がムクムクっとこう発動するきっかけになる本なんじゃないかなと、
なるほどね、
すごく直感して、これをあの本当にたくさんの人に読んでほしいなとか、
そうですね、
それこそ影絵をいろんな場所で見てもらいたいなとか、まあ見てもないのにこんなこと言うのもなんですけど、直感ですこれ
いや直感正しいです
なのでこれね、どうやったら手に入るんですか、この本は。この本は遠方の方は、
まあコーボアマムにも置いてありますし、その、あのリリちゃんが買った南城市のその物産館もありますし、沖縄のあの本屋さん、デューボーの本屋さんにあるかな。あ
とちなみにもうあの遠くに住んでる人とかはどうやって手に入れたいんですか。
アーマムに問い合わせてもいいし、あの虹亀商店っていうあの亀ヶ谷飛鳥さんのお店もあるし、いや本当はあのアマゾンでも売ってるんですけど、
本当ですか？
なんかね、あの最近アマゾン見たらめっちゃ高い値段になってて、あちょっとこれもちゃんとしあの、調べます、あの、Amazon に置くように、あのめっちゃ高い値段はなんか誰かが出した中古品みたいになってるんですけど、
またはだからそうですね、あのサイトの方にですね、
そうですね、
アマムと、あの
虹亀商店
の、あの連絡先というか、あの URL などを載せておけば、そこに問い合わせをすれば、送っていただけるという形なんですかね。
そうですね。
それが一番いいかもしれないですね。
そうですね。
直接。
そう。あともう一つあのそのガジュマルのお母さんが歌う歌は「巡る太鼓の水」っていうタイトルなんですけど、これは水がテーマなんですよね。やっぱりこの水の道ってあるんですよ、昔からの。この水の道がやっぱりね、いろんな 建物ができたりなんたりで、
あそう土地にある水の道ね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、昔からの太古からこう水の道がやっぱこう巡って、それをやっぱり
塞いでしまったり
とかね、塞いでしまったりとかあるので、なんていうかこの水ってやっぱり水は大事ですよねごめんなさいちょっともうだいぶ痛く入っちゃった。
それは伝えておかなきゃって思ったんですね
そうそう、最後にちょっと、うん、水やっぱりなんて言ったらいいのかな、うんうんうん、水ほどありがたいものないと思うんですよねもう汚れたものは全部きれいにしてもらえますし、水ないとね生きていけないし、
うん、
パッと思い出したのはやっぱなんかあの沖縄でもその豪に入ってる人が、
うん、
そのもう全然食料とかもなくてもう動けなくなった時にこう上からこう滴る、
うん、
あの鍾乳洞の滴る水をこう口開けてて、
うん、
そこにたまたま落ちてて命が助かったっていう、
うん、
人の話をなんか急にふと思い出したんですけど、
うん、
人間のね 70%でしたっけ、
ね、水でできてるというね、
っていう
その水が本当に正常な水が循環する、うん、し続けるこの星であってほしいなというかね、うん、
そうですね、
そういうふうに思いますよね
本当に。このあのヤドカリは、うん、この太古の水の道を知ってるらしいんですよ、うん、今でもそこの道を歩いてるらしいです、
うんうん、本当にあの話は尽きないんですけれども、はい、このままだと私たちあの、ね、
朝まで
突入してしまいそう
なので
、
ごめんなさい、余計な話ばっかり。
いやいやいやいや、最後に、うん、あのこのね作ったという、うん、その巡る太古の水という曲をお届けして終わりにしたいと思うんですが、この本のね、うん、絵本の方にも CD としてついてる、
うん、
あの中にも入っているし、それはあのお話の語りの中で使われて、
うん、そうですね、ガジュマルのお母さんが歌う、うん、歌っていうところで入ってますね、
うん、いるということなので、うん、それはもう絵本を買っていただいて聴、
う
ん、いていただくということで、
う
ん、こちらのねあまたまの CD、
うん、
こちらは、
うん、はい、
あのご自身のユニット で、
ね、そうですね、はい、
作られた CD なんですけれども、うん、その中の2曲目にね、
はい、
この曲が入っているということで、はい、こちらを紹介して終わりにしたいと思うんですが、
はい、
いかがでしょうか。
はい、
はい、
ありがとうございます。
それではお聞きください、巡る太古の水。